What inspired messages we've heard this evening.
霊感あふれるメッセージを今日聞くことができました。タバナクル合唱団の放送は明朝参観夏時間の9時半から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。美しい音楽を提供してくれたローガン及びオグデンインスティテュートの親権者による聖歌隊に感謝します。私の話の後、聖歌隊が、すべての人は自由であることを歌います。閉会の祈りは70人のラリー・W・ギボンス長老です。今晩この聴衆を見ているときに、そして非常に多くの親権者を見るとき、私は非常に小さな少年だったとき、ある小さな少年が明石会に人々の前に立った小さな少年のことを今思い出しました。彼は証をしようと思って、そして母親の力と父親の力を借りて前に出て、そして説教台に立って人々を見て、そして何も言わずに帰っていってしまったんですね。私は今それはできません。私は皆さんが賛意の表明を、また私の顧問に対しても示してくださったことを感謝しています。今晩このカンファレンスセンターと他の何千もの場所に集う兄弟の皆さんは、これまでで最も大きな親権者の集まりであることを示しています。私たちは全世界で最も素晴らしい兄弟愛の中にいます。神の親権者であるということは、なんと幸福で恵まれていることでしょう。私たちは霊感あふれるメッセージを聞くことにより教えを受け鼓舞されてきました。準備してきたことを話すにあたり、皆さんの信仰と祈りを受けながら、私が最近考えていることや感じていることを分かち合えるように祈っています。親権者として、私たちは困難な時代に生を受けました。私たちは衝突や対立の多い複雑な世の中に住んでいます。政治的な陰謀は国家の安定を破壊し、独裁者は権力をつかみ、一部の人はいつまでも虐げられ、有益な機会もないまま敗北感を味わっているように見えます。神の親権に聖任された私たちは違いを生み出すことができます。主の助けにふさわしくあるなら、少年たちを育て、男性を助け、主の神聖な奉仕の技において奇跡を起こすことができるのです。私たちには限りない機会が与えられています。私たちは良い模範となる必要があります。今日の世で最も偉大な力は神の力であり、神は人を通して働かれるという真理は私たちを強めてくれます。主の用向きを受けているのなら、兄弟の皆さん、私たちは主の助けを受けることができるのです。それを決して忘れないでください。この神からの助けは個人のふさわしさに基づいています。私たちは皆こう尋ねる必要があります。私の手は清いだろうか、心は純真だろうか、私はふさわしい主のしもべだろうか。私たちの周りは徳高いものや良いものを、そのようなものから目をそらさせる多くのものであふれています。私たちをいざない、真剣を行使するふさわしさを失わせようとするのです。アロン神権を持つ若い男性にだけ話しているのではありません。全年齢の神権者に言っているのです。誘惑は生涯を通して様々な形で訪れます。兄弟の皆さん、私たちは神権に伴う神聖な務めを果たせるよう、 いかなる時もふさわしくあるでしょうか。若い男性の祭司の皆さん、日曜日に聖餐の台の前をして、台の前で聖餐の祝福をするとき、皆さんの体と霊は清いでしょうか。若い男性の教師の皆さん、聖餐の準備をするふさわしさがありますか。羊の皆さん、教会の会員に聖餐を配るときに、自分は霊的にふさわしいことを認識した上で行っていますか。皆さんは自分が果たしているすべての神聖な務めの大切さを完全に理解しているでしょうか。若い友人の皆さん、強くあってください。私たちは人の哲学に取り囲まれています。現代は罪を容認しようとする風潮があります。騙されないでください。その裏には心痛、不幸、苦痛が隠されているのです。皆さんは何が正しく何が間違っているかを知っています。どのような偽りも、それがどれほど魅力的であったとしても、善と悪を変えることはできません。罪の性質は同じなのです。皆さんの友達と称する人々が、間違っていると分かっていることを強要しようとするなら、たとえ一人取り残されたとしても、正しいことを擁護する人となるべきです。周りの人が後をたどれるように、善悪に対する勇気を持って光となってください。自身の潔白な心と道徳的な清さ以上に大切な友人関係はありません。清さとふさわしさに対する確信を持って割り当てられた場所に立てるというのは、なんと素晴らしいことでしょう。メルキゼレク神権者の皆さん、皆さんはふさわしくあれるように毎日勤勉に努めているでしょうか。奥さんや子供たちに親切を尽くし、愛を示しているでしょうか。いつ、いかなる時も、周りの人と正直に接しているでしょうか。道を踏み外してしまったなら、再び清さとふさわしさを持てるよう助けてくれる人がいます。ビショップや支部会長は皆さんを案じ助けたいと望んでいます。理解と思いやりを持って接してくれます。悔い改めの過程において全力を尽くして助けてくれます。皆さんが再び主の前に義を持って立てるようにするためです。4人の大官庁の顧問として仕えたエヌエルドン・タナー長老のことを覚えている人も多いでしょう。タナー官庁は産業界で働いていた時も、カナダ政府の役職にあった時も、義の確固とした模範を示しました。それは個人の生活においても変わりませんでした。タナー官庁は次の霊感あふれる勧告を与えました。福音の教えに従って生活する以上に、大きな喜びと成功をもたらすものはありません。模範になってください。良い影響を及ぼしてください。私たちは皆神が選ばれたしもべとして御業のために預任されてきました。神は私たちを主の皆によって行動する真剣と権能を受けるにふさわしいものとみなしてくださったのです。皆さんに指導を仰ごうとして人々が常に注目していることを忘れないでください。皆さんは良くも悪くも人々の生活に影響を及ぼし、それは次の世代にも伝えられるのです。兄弟の皆さん、神の神権を持つ者として、私たちはタナー官庁の言葉のように生活し、人々が習うことのできる義の模範となる必要があります。そのような模範について考えていたとき、何年か前にステーク大会に出席したときの経験を思い出しました。一般大会のとき、私はステークセンターの最前列に家族と座っている一人の少年に目が行きました。私は壇上に座っていました。集会が進むにつれ、私は自分が足を組むたびに、 その少年も同じようにすることに気がつきました。足の組み方を変えると、少年も全く同じようにするのです。手を膝の上に置くと、少年も真似をしました。顎を手の上に乗せてもそうです。私がすることをすべて真似したんです。私が回収に話をする番になるまでそれは続きました。そこで私は少年を試してみることにしたんです。少年をじっと見て、もちろん少年もこっちを見ました。そして私は耳を動かしてみせたのです。
My wife told me not to say that.
私は妻からこのことは言わないようにと言われていたんです。少年も真似しようと試みましたが、してやったりです。うまく耳を動かすことはできませんでした。少年は隣に座っていた父親の方を見ると、何やら耳元へ囁きました。そして自分の耳を刺してから私の耳を刺したのです。父親はこちらを見ると、もちろん耳が動くのを見るためでしょうが、私は厳粛な態度で手を組んだまま、微動だにせずに耳を動かしてみせたんです。父親は信じられないといった表情で、半ば負けを認めた息子の方を見ました。少年ははにかみながら私の方を見て肩をすくめたんです。その経験について長い間思い巡らしてきて思ったことは、私たちは特に幼い時に両親や指導者、友人の真似をしがちだということです。預言者ブリガム・ヤングは言いました。何事であれ、子供たちにしてほしくないと思っていることを自分がしてしまうようなことがあってはなりません。習ってほしいと思うことについては模範を示さなければなりません。息子を持つ父親や少年たちの指導者の皆さんは、少年たちが必要としている模範となるように心がけてください。父親はもちろん第一の模範となる必要があります。ふさわしい父親を持つ少年はなんと恵まれているでしょう。勤勉で忠実な父親や母親がいる模範的な家庭であっても、心から関心を示してくれる善良な指導者からあらゆる助けを受けることができます。父親がいない少年もいるでしょう。または父親が息子の必要としている模範を今は示してくれていない場合もあるかもしれません。そのような少年に主はビショップやアドバイザー、教師、スカウト指導者、ホームティーチャーなどの助け手を与えてくださいました。主のプログラムが効果的に、また適切に動いているなら、人生において良い影響を受けない教会の若い男性はいないでしょう。霊感を受けたビショップやアドバイザー、教師の影響力は、その人が持つ外形的な権力、力や世の富に対する豊かさとは何の関係もありません。最も影響力のある指導者とは、真理に献身することで人々の心を燃やし、務めに従順であることを男性の本質として捉え、毎日のありきたりの出来事をそうでないものに変えることで、私たちがそうありたいと願う人物像を見せてくれるのです。忘れてはならないのが、私たちの第一の模範である救い主イエス・キリストです。その降誕は預言者たちによって語られ、天使たちは主の地上の技を声高らかに宣言しました。イエスはますます成長して強くなり、知恵に満ち、そして神の恵みがその上にありました。 ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた主は、人々に対する共同の技を正式に始められました。サタンの誘惑には背を向けられ、御父が定められた務めには顔を向け、心を傾け、命を捧げられました。なんという罪のない、無私の、気高い、神聖な生涯だったことでしょう。イエスは働き、愛し、仕え、そしてイエスは証しされました。私たちが習うべき模範としてこれ以上素晴らしいものがあるでしょうか。今から、今晩からその模範に習いましょう。過去の自分は敗北感と落胆と疑い、不信心とともに永遠に捨て去りましょう。そして新しい命とともに信仰、希望、勇気、喜びが与えられるのです。大きすぎる務めも重すぎる責任もなくなります。負担に思うことはなくなります。何でもできないことはなくなるのです。何年も前に私は救い主の模範に従った一人の青年について話しました。彼は人生の荒波にあっても確固として忠実であり、強さとふさわしさを保ちました。この青年は勇気を持って神権の召しを尊んで大いなるものとしたのです。私たちへの模範でした。彼の名前はトーマス・マイケル・ウィルソン。アラバマ州ラフィエットのウィリー・ウィルソンとジュリー・ウィルソンの息子です。トーマスは10代の頃、まだ彼も家族も教会員ではなかった頃に癌に侵されました。苦痛を伴う放射線治療の後、祝福されて病は癒されました。この病からトーマスの家族は人生が尊いだけでなく短くもあり得ることを知りました。この困難の中、家族は自分たちの助けとなる宗教を探し始めました。それからこの教会について知り、父親を除いて皆がバプテスマを受けたのです。福音を受け入れた年若いウィルソン兄弟は、多くの若い男性が伝道を始める年齢を超えていたにもかかわらず、宣教師として働くことを切望するようになりました。そして23歳の時、ユタ州ソルトレイクシティ伝道部で奉仕する召しを受けたのです。ウィルソン長老の同僚たちは、彼を疑いのない確固とした強固な信仰の持ち主だと言います。ウィルソン長老はすべての宣教師の模範でした。しかし、伝道に出て11ヶ月が経った時に、病気が再発したのです。骨肉腫のため、今回は腕と肩を切断する必要がありました。それでもウィルソン長老は伝道の働きを継続しました。ウィルソン長老の勇気と伝道地に残りたいという熱意は、会員ではない父親の心に触れ、父親は教会の教えを学び始め、会員になりました。ウィルソン長老が教えた求道者は、バプテスマを受けた後、心から尊敬していたウィルソン長老から確認の儀式を受けたいと望んだと言います。この女性は他の数人と共に、ウィルソン長老がいる病院まで行きました。そこでウィルソン長老は、残された手を彼女の頭の上に置き、彼女を末日聖徒イエス・キリスト教会の会員に確認しました。ウィルソン長老はその尊い、しかし痛みを伴う伝道を毎月続けました。祝福が施され、祈りが捧げられました。長老の献身的な模範により、仲間の宣教師たちも神に近い生活をしました。しかし、ウィルソン長老の健康状態は悪化しました。人生の終わりが近づき、帰還しなければならなくなりました。長老は伝道をあと1ヶ月延ばすことを求め、それは許可されました。神に信仰を寄せ、 トーマス・マイケル・ウィルソンが心静かに信頼していたお方は、天の窓を開かれ、長老を豊かに祝福されました。両親のウィリーとジュリア、そして弟のトニーがソルトレイクシティに駆けつけ、ウィルソン長老がアラバマに帰るのを手伝いました。しかし、祈り求め、願い求めていた祝福はまだ残されていたのです。私は家族からジョーダンリバー神殿に招待され、そこで家族はこの世と永遠とにわたって結ぶ神聖な儀式を受けたのです。私はウィルソン家族に別れを告げました。私が彼と彼の家族を、そして家族と共にいたことに感謝した、そのウィルソン長老の顔が今も心に浮かびます。ウィルソン長老は言いました。イエス・キリストの福音があり、それに従っているのであれば、この人生で何が起ころうと問題ではありません。福音を教えることができるのであれば、それが幕のこちら側であろうと、向こう側であろうと問題はないのです。なんという勇気、確信、そして愛でしょう。ウィルソン家族はラフィエットまでの長い道のりを帰り、そこでトーマス・マイケル・ウィルソン長老は永遠の世に旅立ちました。彼は宣教師の名札をつけたまま葬られました。兄弟の皆さん、この真剣部会から家路に着くとき、私たちに与えられている機会に備える決心をしましょう。奉仕を行い、人々の生活を祝福し、魂の救いの一端を担うという特権に預かることで、真剣を尊ぶ決意をしましょう。皆さんは選ばれた世代、王国の真剣者、聖なる国民であり、皆さんは違いを生み出すことができるのです。これらの真理を、私はイエス・キリストの皆を通して申し上げます。アーメン。